When you're feeling blue, nothing to do, you know that we'll be here for you always. Oh yeah, Rainbow Down FM.
木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい鹿児島知覧紅茶ポッカサッポロから。
奄美観光大使の平田明です。世界自然遺産に登録された奄美は絶景の自然はもちろん、人が優しく、食べ物も黒糖焼酎もとっても美味しいんですよ。そして島唄や大島紬など文化も楽しめる奄美の魅力をあなたもぜひ体感してくださいね。
TSC50 の今夜はポー。皆さんこんばんは。16時を回りました。 SSC シェアハピラジオ TSC50 の今夜はポー。皆さんに1ヶ月分の元気、勇気、チャレンジのパワーをお届けするトークと、マイケル・ジャクソンの曲を中心に70年代から90年代の曲を織り交ぜてお届けする番組です。私パーソナリティのタクちゃんこと津田拓也です。
イエーイ、タクちゃんです。
はい、三平こと西川元和です。
イエーイ。
はい、この番組はレインボータウン FM88.5MHz よりお届けしております。今日はですね、ミカちゃんはお休みなんですが、久しぶりにね、今回はゲストをお招きしています。
はい、
株式会社アムリターラ勝田さゆりさんです
。よろしくお願いします。
勝田さゆりです。
はい、アンチチェイジングの鬼というね、異名をお持ちの勝田さんですけどね。詳しくは一曲かけた後にお話を伺っていきたいと思っています。
はい。はい、
まずね、今日のマイケルの曲からね、聞いてもらおうかなと思います。今回選んだ曲はバタフライズという2001年にリリースされてる曲です。
うん、
これはね、PV なし、ありません。はい。ロックワゴンはね、2001年となってるアルバムインビンシブル。インビジブルの7曲目に入ってるんですけどね、ちょうどこの当時ね、ソニーレコードとね、ごちゃごちゃとあった時期で、CD 発売はなくなって、エアプレイ、つまりラジオのみで、ヒットしちゃったと。まあ、ビルボードの方ではですね、17週間チャートインを し続けたというね、まあ、名曲中の名曲でもあるかなと思います。
はい、
はい、ということでですね、皆さんにまずはマイケルの曲を聴いていただきましょう。バタフライズ、2001年リリースです。ではどうぞ。
Walk away and pass me by. Don't acknowledge my smile when I try to say hello to you. Yeah. And all you got to do is not answer my calls when I'm trying to get through. Keep me wondering why. When all I can do is sigh, I just wanna touch you.
I just wanna touch and kiss you.
ABC50 の今夜はポ
ー。はい、ただいまお届けした曲はマイケル・ジャクソンのバタフライズでした。
はい、
ここからはですね、背中をポーのコーナーなんですが、今日はねゲストをお呼びしてます。まあ第一線でね活躍されている社長をお招きするというコーナー、社長の元気勇気チャレンジを聞くとなります。
はい、
盛り上がってるのかな。で、それではねご紹介していきます。株式会社アムリターラ勝田さゆりさんでございます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、はい、軽く自己紹介をお願いします。
はい、株式会社アムリターラという、会社の、代表兼商品開発担当の、アンチエイジングの鬼こと勝田さゆりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。実はね、さゆりさんとタクチンは昔、なんか関係があったそうで。
怪しい関係じゃない。いやもうね、劇団の大先輩だったんですね。私のデビューの初舞台の時に、持田さんはキラッキラのスターで、
スターで
もう ヒーローなんですね。
あ、じゃあなるほどなるほど。
私はもう本当にあのちょい役のデビューの時に、もうあの津田さんが、すごいあのサポートしてくださってっていう、
憧れの存在だったんですね。
憧れのもうあのスターですね、私にとってはね、永遠のね
スターだったそうですよ。
いや、あの時はね、でも20代前半だったんで、僕が、でさゆりちゃんの時何歳ぐらい、あれ
10代です。
10代でしょ。
19歳
ねえ、
はい、
少女だったもんね。
少女です。もう今も永遠の少女。
そうそう、少女で、すごく文学少女みたいな香りがする子で、
本当に
インテリっぽいなっていうのと、結構まだその時はあれなのかな、人見知りが結構あったのかな。
はい、もう相当あったよね。暗かったです ね、
はい、黒い服、今日も黒だけどさ、はい、黒い服を着てるイメージがあったのと、あとやっぱあんまり喋らないというか、で、俺もあんまり喋らなかったじゃん。
もう津田さんも血液が緑なんじゃないかっていう噂が。
赤じゃないって言われる。
緑とか青とかね、青ですね。
冷たい感じだよね。
なんか喋りかけづらいし、
あ、
マッドサイエンティストの役とかばっかりですし、
すかしたやつだった、
そうだから、ミカちゃんも言うけど、本当にね、喋らなかったんだよね。だからあんまり話した記憶はないんだよね、実は。
ないです、
ね、
あんまり話した記憶はないんだけど、まあ、SNS でつながって、で今回ね、すごい活躍してるから、やっぱりね、すごいよね、会社もね、あの活躍して、
創業14年におかげさまでなりまして、
ね、14年。
はい、
わーすごい。
なかなかね、なんか会社ってなんか5年続くのがもうなんか数パーセントとか、
そうだよ、10年続くのは本当 3-4% ぐらいじゃない
かって聞いて、よく今までやれてるなっていう、思いますね。
でもそのさゆりさん、その、ね、そもそも演劇少女だった時から、
はい、
なぜにてこういう、
そうだよね、
ちょっと
質だよね、
オーガニックのコスメ、はい、食品などを展開してるんですよね。
そうなんですね、コスメとあと本当にお米とかお醤油とかもあるし、サプリメントもあるし、
もう前もらったわね俺ね、
ありがとうございます、今日もね持ってきてるんで、後で、なんかまあ最初本当オーガニックコスメの、会社を、40歳の時に立ち上げて、
40歳、
だから4年前なんですけど、言うと年がバレちゃうんですけどね、永遠の少女なのにっていう、本当にあの日本にまだオーガニックコスメというものがあのほとんどないっていう時代に、
まだなかったかね、
ないですね、もうオーガニック認定工場もその時は一軒もない時代に、本当にそれこそ種をまくところから始めるっていうことで、
はい、
やり始めてっていう感じで、今は本当に、全国200店舗ぐらいに、
すごいよね、
200店舗、
結構すごいところにも入ってるもんね。
そうですね、結構主要なところには入れさせてもらって、
ね、百貨店とかもね、
直営としては、都内に
表参道のシャネルとディオールの間のところに路面店一軒やって、それから梅田の、阪神百貨店の3階にも直営店ありますし、あと新宿伊勢丹の地下2階にも直営店があります。
伊勢丹に入ってるんだよね。
まあ、大変でしたね最初は、まあ、やっぱり何も、
何でもそうだよな、う
ん、なんかないところオーガニックの、うん、もうそれこそ原材料がないところからやらなきゃいけなかったっていうところで、うんうんうん、まあ、なんでやり始めたかっていうと、うん、まあ、やっぱりその永遠の若さを保ちたいっていう、はいはい、しかもナチュラルオーガニックで保ちたいっていう野望 で
野望があって、はい、
それでなんかそのために必要なものを、まあ、自分で作りたかったみたいな、
もうゼロからやりたい、
そうですね、なんかそういう感じ、なかなかちょっと納得いくものが世の中になかったので、もう最初はなんか、
まあ、それ大事だよね、
はい、紹介するっていうか、なんかチョイスするとか、うん、セレクトするとかもやってたんですけど、うんうん、なんか結局いろいろ納得いかなくって、本当になんか自分の中でこういう化粧品があったらいいのになっていう、うんうんうんうん、そういうのを全部自分で一からやろうって思ったのがやっぱり大きかったですね。
あ、これさ、社名のさ、アムリターラってどういう意味でつけたの？
それがもうね、アムリタっていうのが、うん、
アムリタ
古代インド語で、不老不死の霊薬っていう意味で、
吉本バナナのさ小説でアムリタってあるよね。それもそういう意味か。
そう、あれとターラっていう、うん、それも同じ古代インド語で響き渡るとか星とかいう意味で、それとくっつけてるんですね、アムリターラって造語で。なんか不老不死の霊薬みたいなすごいコスメと食品が星のように輝いて響き渡ってほしいみたいな、うん、そういう意味でつけました。
なるほど、ね、プロフィールどっかで読んだ時になんか白魔術をかけたいみたいな、そんな話も
そうですねなんかちょっとその辺が劇団にいた時とつながってるんですけど、うん、やっぱり劇団に津田さんのね、同じ劇団にいた時も、
う
ん、結構少女の役とか、
ね、
少女ですらないなんか妖怪系の、
妖怪系
年齢がもうちょっと よくわからない役とかが多かったので、うん、
性別もよくわからないとか、ね、
性別もわからないし、人間なのかもわからないみたいな役だったが多かったので、自分がなんか年取っていくとか加齢、
う
ん、していくっていうイメージがなかったんですよ。
そうだな。
でなんかノストラダムスの大予言をちょっと信じてるとこもあって30歳以降の人生考えてなかったんですってそしたら、あれまだ生きてるんだ私と思ったら、ちょっとここはなんていうんですかね、ちょっと魔術みたいな気持ちで、ナチュラルな力でどんだけ細胞から若返られるかっていうか、そのまま入れるかっていう
劇団とつながるな
つながるんですよ実は
そういう芝居だったもんな、
はい、
永遠の少女というかな、
そうですそうです、だからそれの延長線なんですね、うん、結局ね、
うんうんうん、なんかでもそのほら、ね、オーガニックっていうと本当に原材料の選択、うんまあ、自分から作るとかっていう、うん、その道のり、製品までの道のりが長いじゃないですか、
はい、
そういう意味では本当に最初の製品が出るところまでって大変だったじゃないですか。
そうですね、やっぱりなんか一番アンチエイジングのために重要だと思ったのはやっぱりいい油を使いたかったし、
油、
うん、あと、うん、いいなんですかね、状態にするために、うん、防腐剤を使わないっていうチャレンジがあったんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ厳しそう、防腐剤使わないっていうの、
だからなんか普通のコスメって3年持つように、うん、するためにいろんな防腐剤を入れるんですけど、はい、それを柳のエキスとか、
うん、
グレープフルーツのエキスとかで殺菌するっていう、だから殺菌じゃないんですよね、
あ抑えるん
です、はい、菌の少ないところで菌のない状態で製造して、うん、菌が繁殖しないような成菌っていう形しか、そういうものでやっぱ 肌にも微生物が住んでるので、うん、それの邪魔をしたくない、うん、善玉菌が生き生きと生きれるような、うん、そういうコスメをやりたいっていうから思ってるから、うん、もう食品レベルで作ってるんですよ、うん、だから倉庫は冷温倉庫だし15度以下、は
いはい、以下に常に、
うん、本当に寒い倉庫にあってですね、うん、そんな倉庫にあるのは普通は食品しかないですし、うん、あと期限シールが食品みたいに全部製造年月日とか全部貼ってあるんですね、なので管理も大変だし、
いや管理ものすごく大変でしょ、だって、はい、あれですよね、直営店3店舗4店舗あって、はいはい、さらに全国に取り次ぎ店が200店舗以上ある、
はい、
そこに在庫としてこう置いておくなんて
そうですね、
在庫管理大変そう。
だからもう全部本当に大量生産できないですし、つどつど送るって感じですし、夏場はクール宅急便で送るし、皆様のお手元に届いた時には別に常温でいいんですけど、そのもう直前までベストを尽くして、品質管理をしているっていう、そういうことをしないと成り立たないすごいナチュラルなコスメなんですね。
いやそうね、なんか流通がちょっとどっかで途切れたりとか、何かが途切れたりすると大変なことになりそうだね。
そうですね、今宅急便代が何かと高い世の中なんで、
上がってきたもんね。
もう恐ろしいんですよ全部がもうコストが高いですね。
そっかそっか、
本当にだから容器も特殊な容器なんですね、外と交通しないエアレス容器っていうの、まだ普通の容器の3倍ぐらいの値段がするので、
うわすげえ、
何かとも
空になったら取っとかないとダメだ
ちょっとあれなんですね、回収してリサイクルしてます、今。
そうですか、
なるほどね。
じゃあこの辺でね、そろそろ曲をね、さゆるさんからのねリクエストをかけていきたいなと思うんですが、
すごい曲を選ぶ、
1987年ね、ジェバッタ・スティールさんという方があったね、多分聴けば分かるんだな、みんなね、コーリング・ユーっていう曲、
俺たちが出会った頃ぐらいの曲だよ、ね、
87年だったんだ、
出会った頃のってイミチな言い方するな、
映画 の, バグダッドカフェの、
そうだ、ね、
主題歌だった、
だ、ね、うん、いい映画だね、あの映画は大好きだよ、
ねうん、女同士の、ね、友情で、
なんかこう今回選んだきっかけみたいなのあるんですか、思い出話みた
いな。いやすごい、本当にいろいろ何にしようかなと思って本当80年代とか70年代の曲いっぱい聴いてたら、あの頃の曲って全部わかるんですね、
う
ん、それが自分でもびっくりして、今ってないじゃないですか、
う
ん、みんなでわかるってすごい時代だったなと思ったんですけど、まあ、なんかエピソードがすごいないとやっぱりちょっと紹介しなんか選びにくいなと思った時に、まあ、私はなんかちょっと息子を産んだ時にですね、分娩台のない産院で産んだのでほうほう、畳の上でこう四つん這いで産んだんですけど、はい、その時にあーって言うとなんか
それがこの歌に聞こえた、
助産婦さんが赤ちゃんがびっくりするから叫ぶんじゃなくて歌に変えろって言われて、でもね、あーっていうトーンで歌ってあーになるしかなかったそれがちょうどあったんですよ、ちょうど
確かにね、そうだね、
それでもこの歌を歌いながら子供を産んで、今もう
今年分かりました、じゃあね、はい、出産時に
そう思って聞くとちょっと違う
曲ということで聞いていただきましょう、ジャバッタ・スティールさん、コーリングユー、どうぞ。
A desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend.A change is coming, coming closer, sweet relief.
TSC50 の今夜はポ
ー、はい、ただいまお届けした曲は、 ジャバッタスティールコーリングユーでした。
うん、はい、なんかいつもと違う聞き方になった
なんか頭の中で、ね、いろいろ想像しちゃったね、はい、引き続きアムリターラの勝田ゆりさんからですねお話を伺っていきたいと思います、
うん、はい、じゃあねちょっといろいろ聞いてみたいんだけど、まあ、この、はい、ラジオって元気勇気チャレンジっていうのをテーマにしてるんだけど、
はい、
まあ、今まで授業をしていてさあすごくチャレンジしたなと思うことっていろいろあると思うんだよ、うんうん、やったことがないんです、初めてなことだったりするわけじゃ ん、うんうん、その中でも一番チャレンジングだったなと思うことって何かある？
そうですね、今さっきも結構その防腐剤の件とかそういうのは言ったと思うんですけど、うんうん、食品もね、うん、やり始めたんですね、5年後ぐらいに、
う
ん
う
ん、でやっぱ食品をやっぱりやるの大変でした ね、
あまたね、
またちょっと期限もやっぱりさらに短いとか、まあ、発酵食品やってるのでそこまですごい短いわけじゃないんですけど、うんうんうん、でそれもまた一からのチャレンジだったんですね、
うん、なのですごいな、
農業とかもやってるよね、だから
そうです、ね、もう原料がないから
原料、ね、
自分たちで農園をまずやるっていうことが初めでしたね。
農園を作るところからね、うん、
農園はどの辺に
今九州なんですけど、
九州に
最初は本当に千葉とか神奈川で、うん、やってましたね。
はあ、
で田植えもその時から割と創業1年目ぐらいからもう田植え、
いやそんな細いからって田植えするな大丈夫かね
大丈夫ですよ、もう最近はほらキックボクシングもやってます。
やってんの
キックボクシング、
それもチャレンジだな。
今日も朝からやってきました。
俺昔体の弱いイメージがすごくあったんだよね虚弱体質のイメージが、
それ多分ね私がすごいガリガリって細かったから、でもすごい実は丈夫は丈夫なんです。
そうなんだ、
はい、多分見た目がですね、
うんうん
うん、そーっと細くて、うん、黒髪で黒い服着て、
そう、ね、そうだね、
まあ、今もそういえばあんまり変わってないですけど
今でも雰囲気変わったもんね、よく笑うようになったし。
そうですね、
まあ、俺もそうだけど
さ、どんだけ笑わなかったんだ。
津田さんもですよ、でも言っときますけど、
そうだよね、みんな言うもん、
こんなポーとか言う人に思わなかったもうなんかちょっとオーラがすごいんで、まあ、今もオーラはねありますけど
うんうん、うん、
ちょっとやっぱり、
うん、
ね、ゾンビっぽいというか
ゾンビもやってるから ね、
ね、
あとさ聞きたいのはさ、その、はい、それちゃんのイメージってやっぱあともう一つすごい繊細っていうイメージがあってね、
はい、
傷つきやすいというか
そ, う そ, う
そういうでいうところもあったりそういうイメージがあるんだけど、はい、やっぱり仕事してたりするとさ、いいことも悪いこともあるじゃん、辛いこともあるしさ、はい、
うんうん、
ね、そういう特に初めてのこととかやってたりするとさ、
はい、
誹謗中傷みたいなのもあるだろうしさ、ライバルもいるだろうしさ、うんうん、フレームもあるだろうしさ、
うん、
そういうさ、昔はこうなったときさ、いろいろあったと思うんだけど、今さ、うん、そういうふうになったときにさ、うん、自分なりのさ、うん、こう立ち直り方っていうか、立ち直るって言ったら変だけど、うん、そこ落ちてる気持ちを元に戻すとか、うん、そういうのでなんか自分で心がけてることとか、なんかそういうのってあるのかな。
あー、なんかですね、うん、なんか今あんまりねそんなに落ち込まないんですね。なんかそうですね、まあそれこそなんか今は、そういうキックボクシングとか、
うんうん、
あとそのまあ田植え稲刈りとか、
うんうん、
あと自分で畑もやっているので、
うんうん、
結構その植物と触れ合うことだった
し、そういった中で日常的に発散されてる部分もあるのかな、
自然に、ね、
あと無類の温泉好きなので、
うん、週
一で温泉に行ってる。
温泉ソムリエを取ったとかって資料にありましたよそういえば
資格を取ったぐらいなんか本当に
全然ちゃうわ
今はもう本当にすごい勢いで温泉に行ってますね。
まあ、でもそれがヒントだな、そういうことをやっぱりやることでそういう自分のバランスが取れてんだろうね。
そうですね、で
大地に触れるとかね、
うん、なんかやっぱり
いいものに触れるとか
植物の力っていうものを結構取り入れることで、
う
ん
ね、う
ん、
ね、太陽もそうだ
ろうし、うん、だいぶそのなんていうんですかね、そのあの頃だいぶ、
うん、
鬱屈というか、う
ん
う
ん、若い頃ね暗闇にいたもんね、
暗闇のパワーをでもなんかね暗闇も、
うん、
暗闇をこう極めると反転して、
うん、そうだよね、反転するんだよね、
反対側に出る、
俺ら多分そうかもしれない反転したのかな途中で急に
多分そうですよね、なんか通底してるんですよね、だからなんか、ある意味だからその中途半端じゃない、
そうそうそう、落ちるんだったらとことん落ちる、
どこまで落ちたら裏側に出たみたいな、そうすると今度太陽が差してるなみたいな、そういう感じになったんじゃないですかね。
なるほど、
津田さんもだってね、こんな赤い血が流れてる感じあんなに
すごく言われる
あんなに青い血の人だったのに
だんだん ね、 まあまあね、色が変わってきたんだね、まあいろんなね化学反応があったんでしょう、それまでの間にね、
あとさ、せっかくなんでさ、自分の会社の商品でもいいし、会社のアピールでもいいんだけど、うんうん、なんかこう最後にしてほしいんだけど、
うん、あ、そうですね、うん、なんかまあ、私は、まあ、アンチエイジングの鬼と名乗って、うん、そういうブログを、うん、17年ぐらいやってるんですけども、うんうん、なんですかね、こうナチュラルに、うん、植物の力で、うん、できるだけ若々しく、200歳まで 今の外見でいけたらいいな
と。おすごいな。
そこまたちょっと妖怪が戻ってくるんですよ、うん、妖怪からまた妖怪に戻るんですけれども、うんうんうん、そういうちょっと企みがあるわけなんですね。でやっぱり細胞レベルに、美しくっていうのをテーマに、今日もちょっとこの老けないオーガニックっていう本を ね
本ね、一冊持ってきてもらってるんです
よ
ね。
これ4年前に出した一応最新刊なんですけど、うんうん、
最新刊
老けないオーガニック、うん、
こういうのをオーガニックナチュラルの力で、まあ体もそうだし心も、若々しく元気に、うん、自分も痛いし、うん、そういう方々を増やしたいっていう、それもすごい野望なので、
そうだね、
そのためにいろんな商品を本当にいろいろ、お味噌からお米から化粧品からサプリメントから、ビールまでやっている、うん、うわなんかこれからもそういうものを、どんどんどんどん作り出して、本当に元気な人を増やしたいなと。
なるほどなるほど、ま
あ、勝田さゆりさんで検索してみてください、本もいっぱいも出てくるし ね、
いっぱい出て
くる、活躍してるのいっぱい出てくる、
10冊出してるんで、
まあ、きっとね元気になる秘訣もね、この本の中に ね、 中にね書かれてるんじゃないかなと、
ね、今書いてるみたいだし、ね、
そう今年出る予定です、う
ん、ぜひ勝田さゆりでちょっと検索してみてください。
はい、
はい、ね、それではね、まだまだ聞きたいことあるんですけども、時間が参りましたので、うん、そろそろ終わりたいと思いますけれども、はい、
本日のゲストはですね、アイチェンジングの鬼、株式会社アムリターラ勝田さゆりさんでした。
はい、どうも
ありがとうございました。
はい、この番組では皆様からのお悩み相談をお持ち お待ちしております。彼氏彼女との関係、家族関係のお悩み、会社の人間関係、理不尽な相手の対応方法、夢や目標へ向かっての相談などなど、研修講師のタクちゃん、三平、そしてポジティブハートのミカちゃんがお答えしていきます。その他洋楽リクエスト、番組の感想などもお待ちしてます。
はい、
採用されたお便りには金沢宝飾品より下着をはじめとする納豆詰め合わせセットを送らせていただきています。メッセージの宛先は https://ssc-kyoka.com/tsc50、 もしくは検索しちゃってください。 tsc50 スペースメッセージ、これで検索すると TSC50 の今夜はポエの感想や応援メッセージフォームという、ね、タイトルが見つかると思いますので、そこからね、なんだメッセージくださいね。はい、それとですね、今回はちょっとお知らせがあります。 SSC シェアハッピーラジオからのお知らせとしてね、お話しさせていただきます。来たる4月29日金曜日と、それから30日土曜日、幕張メッセ国際展示場で開催されるニコニコ超会議2022ね、今年はやりますよ。で、公開ラジオ収録を行います。スポンサーでもあり1000円ガチャで有名な株式会社ドリームファクトリーのブースでやりますので、ぜひお立ち寄りください。
はい、マイケル・ジャクソンも踊りますんでね、よろしく見に来てください。はい、それではですね、1ヶ月分の元気勇気チャレンジを皆さんへポー。次回は5月8日日曜日16時からお届けします。お届けしましたのは TC50 のタクちゃん、
三平、
勝田さゆり。
はい、ありがとうございます。この番組は金砂郷食品、ドリームファクトリー、片梨、日本醤油工業、吉光日本、伊藤園、リーテールブランディング、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供でお送りいたしました。
それでは皆さん次回まで。
またね。バイバイ。さゆりさんありがとうございました。